菅岸田が仕掛ける総裁選を通した高市潰し日本潰し
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
総裁選ね、まあ、ずっと進次郎さんの話とか石破さんの話とか高橋さんの話はしてきましたけど、
はい、
最終的に石破さん勝利、
はい、
一言で申し上げて残念ですね。大変残念ですね。率直な感想申し上げるととても残念だと思います。
はい、
結果どうなったかというと、一次投票では、1位が高市さんだったんですね。
はい、
総得票数181、2位が石破さんで154で、地方票もこれ高市さんが1番だったんですよね。で、石破さんが2番で、議員票でも高市さんが高橋さんの方が石破さんより多いんですけど、まあ、進次郎さんよりは少し少ないので、議員票では2番ですが、まあ、事実上トップですよね。まあ、そういう意味で、ものすごい得票で一次投票があったんですが、二次投票では、石破さん215、高橋さん194。両者の差が21なので、11人の方の判断が逆で、あれば、逆の結果になってたと。いうことですよね。
はい。
で、これ、なぜ僕は残念だと申し上げたかというと、僕は高市早苗さんの政策は、日本を再生させる、まあ、救うと言ってもいいですね。日本にすごく肯定的な影響を与えるだろうと。まあ、成功すればですけどね。と、確信できる内容であった一方で、石破さんのおっしゃってる内容をつぶさに見ると、表面的な言葉だけじゃなくて、彼自身のこれまで言ってきたこととか、いろんな言葉の整合性から浮かび上がる石破さんが推進するであろう政策を推進すると、これは緊縮財政であって、はい、場合によっては消費税増税も、まあ、考えられるし、社会保険料の引き上げも当然あり得るし、で、新、対中に対する、この、まあ、10歳の男の子が殺されたなんていう、まあ、事件も受けて、まあ、中国に対する毅然とした態度が必要なところ、それもやらない。うん、で、さらに、後ろに菅さんがおられる、岸田さんがおられるとなると、アメリカの、まあ、グローバル企業と結託して、日本のマーケットでお金儲けしようとするジャパンハンドラーのグループっていうのがいるんですけど、まあ、その影響も色濃く受けるだろうということで、財務省や中国や、まあ、アメリカ、まあ、こういった国々や勢力は利益を得られるんですけど、
うん、
石破さんの言う政策をやったら彼らが利益を得るっていうのは日本国民の利益をかすめ取る、日本国民にダメージを与えた上で米中財務省が利益を得るという構造になりますから、まあ、もちろん未来にならないと、急に明日朝起きたらめっちゃ一緒になったるかもしれませんから、それはもう断定はできないとは一応言っておきますが、
うん、
まあ言ってること、やってること、状況から考えて、日本が再生されるということは万に一つもない。まあ、そんな状況だなというふうに、思いますので、
はい、
この11人の方が、逆に行ったということで、住んでのところで日本は、救われるところ、まあ、奈落の底に転落していく方向を自由民主党が総意として選んでしまったなというのは、まあ、大変に残念だなと思っています。
はい、
まあ、これが石破内閣の基本的な方針で、石破さんの政治がどうなるかは、まあ、これからじっくりいろんなところで説明していこうと思うんですが、
はい、
まあ、今日はですね、この総裁選というのは一体何だったかということなんですけど、まあ、これはですね、今聞いていただいたらわかると思いますけど、高市さんは、まあ、はっきり言って政治家として楽に生きていこうと思ったアメリカになびき、楽ですよ。
うん、
財務省になびき、えらい楽ですよ。
そうですね。
で、さらにうまいこといけば中国もともなびき。
はい。
で、米中に両方ともなびく方法としては、米中が融和してるところがあるんですね。融和して日本を潰しに来てるっていう側面が実はあるんです。対立しながら。うん、ただ、日本を潰す、うまいこと潰したら、アメリカも中国もどっちも利益得られますから、 うん、だから、日本潰しのところだけは、米中は連携できるんですよ。で、そういう日本潰しの米中連携の部分にだけ、協力すれば、米中の強力な後ろ盾を政治家が得ることができますから、もうすごいことになるんですよね、権力が。まあ、そういう勢力にこびると楽なんです、政治をやるには。権力をやるには。ただ、鬱陶しいのは、それが国民にバレたら、嫌われるってことです。
ああ、そうですね。
うん、それは嫌われる。
自分の利益のためだっていう。う
ん、で、そこ、メディアとかうまく垂らし込んで、バレへんようにしときさえすれば、政治家としてめっちゃ得できるんです。うん、日本国民はボロボロになりますけど。うん、ということで、まあ、概して政治家になって、政治家として、権力握りたいやつは、米中財務省と手を結ぶんです。ところがね、高市早苗さんの、というのは、飲み会に行かへんとか、付き合い悪いってずっと言われたじゃないですか。
ああ、そうですね。
彼女はね、要するにそういう世の中のいろんなしがらみじゃなくて、政策が何で、どういう政治をやるべきか、うん、国家どうあるべきかを考える人なんですよ。
うんうん、
だからね、一言で言って変わり者なわけです。でも、変わり者であるがゆえに、もう自民毛利の自民党の中で、日本国民のことを考えてしまう人だったんです。
はい。
そういう人に、支持が集まるという特殊な現象が起こったんです、今回。
今回ね。
うん。だから、高市さんは日本を代表してるんです。
うん。
それ以外の自民党の多くの重鎮たち、まあ、菅さん、岸田さんがその代表ですけど、まあ、石破さんもそうですけど、っていうのは、日本国民っていうのはあんま気にしてないというか、どうでもいいというか、よりも自分の地位をこう、維持拡大していくっていうのがすごく大事だと思う種類の人。まあ、昔から政治家には政治家と、政治家が2種類いるって言われますけど、まあ政治家タイプさんと政治家タイプさんで、まあ菅、岸田、石破さんって政治、典型的な政治家さんタイプだったんですね。まあ石破さんちょっと変わり者ですけど、あんまり日本のことはお坊ちゃんですから、日本のことはあんま考えてるってわけでもないわけですよ。だから、そういう人からしたら、高市さんないという存在、鬱陶しいんです。日本人のことなんて考えやがって。
邪魔だってことですね。う
ん、だから潰すんです。で、自分の権力を維持するために、高橋さんがいるだけでバレるじゃないですか。
そうですね。悪いことして
る、
ね。
俺たち悪いことしてるってバレてまいなが、お前何してくれてんのわよ、と、うん。詐欺師がその正義の味方、打滑のことを嫌うのと同じ構造。だから、それが高橋潰しの基本構造なんですけど、うん、この高橋潰しっていうのは結局何を潰してるかっていうと、日本を潰してるんですよ、うん。
日本の未来。
そうです。だから、今日は、菅岸田が仕掛ける総裁選を通した高市潰し、そしてそれは日本潰し、まあ、これについてお話したいと思います。
よろしくお願いします。聞けば日本の政治の闇が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車、登場日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、菅岸田が仕掛ける総裁選を通した高市潰し、日本潰し、
うん、でね、今回、まあ簡単に言うと、一次投票では高市さん1位だったんですけど、
はい、
9人出てるじゃないですか、
うんうん、
この9人の方が、まあ簡単に言って日本グループと反日グループというか、ね、菅岸田グループ、菅岸田石破グループと、
はい、
高市麻生グループに分かれたんです。 ここでね、麻生グループってなんか反日なんちゃうかと思う人いるかもしれないですけど、
はい、
彼はね、財務省のリーダーではあったけど、まあ、ある意味財務省に使われてたとはいえですね、一応財務省の親分として存在してたわけですよね。で、彼は、竹中平蔵が大嫌いなんですよ。なんでかって言ったら、アメリカに媚びを売る売国奴だから、という認識を持ってたわけですね。
はい。
だから、麻生さんってね、僕もまあいろいろ批判もしたし、財務省との戦いにおいては、僕はやっぱり敵であることもあったし、あったけれども、やっぱり、我々が一緒に戦った安倍晋三さんの法要でもあって、うん、財務省をこうコントロールするときに安倍晋三さんは、麻生太郎を使ってた節もあってね、
はい、
十分うまく使えてなかったとは思うんですけど、少なくともね、アメリカとか中国に尻尾を振るというタイプの人ではないんです。で、安倍さんだってね、アメリカのトランプに尻尾振ってたじゃないかと思う人いるかもしれませんけど、安倍さんが、あるいは麻生さんが、麻生さんトランプ会いに行ってますからね、
うん、
まあ、共和党と主に、一緒に仕事してるんですけど、共和党と民主党ってアメリカには2つグループがあって、
はい、
まだね、共和党というか、の方はね、まだ日本と共存共栄しようとする意識があるんですよ。
まあ、日本にちょっと愛がまだある
中華使えると思ってるっていうか、う
ん、あ、そっちですか。
愛はあるかどうかちょっとわかんないですけど、まだ使えるから、まあ、生かしといて、ぐらいの感じです。
うんうん、
だから、日本国民としては、この野郎ふざけやがってと思いながらでも、まあ、一応、うまく付き合って、
はい、
お互い利用し合うことが可能になるんですね。ところが、民主党系バイデンさんっていうのは、こっちはあんまり自民党ずっと付き合いなかったんですけど、日本をこう、別に一緒に共存共栄しようと思ってるわけじゃないんですよ。ただ単につこたろうと。だからいろんなもん売り飛ばしたりとか、いろんなマーケットを持ってるからちょっと俺にそれくれやと、いうことを言う人たちなんですよ。これがバイデンとか民主党なんですけど、これと岸田さんが繋がってるんですよ。
なるほど。
で、菅さんも繋がってるんですよ。
はいはい。
グローバル、だからグローバル企業的アメリカと、
うん、
ホワイトハウス的アメリカがこうあるわけですよ。というかこう連邦政府的というか国家戦略的アメリカとグローバル企業の代表アメリカって、まあ、2種類実はアメリカ、ジャパンハンドラーにもまあ2種類いるんですよね。で、岸田さんっていうのはね、自民党政権始まって以来この民主党のこの売国系アメリカ勢力と完全結託した人なんですよ。
で、
完全結託したんですよね、で、全部言うこと聞いてるんですよね。で、小泉純一郎さんも、そういう側面はあったんですが、ちょっと複雑で、まあ、ネオコンと繋がってたんですよね。で、これはちょっと、民主党でもあり、共和党でもありなんですけども、純粋な民主党っていうのと、がっつり手を握ったっていうのは、まあ、岸田さんが初めてで。で、とんでもない売国がこれが進むっていうことが危惧される状況にあるんです。で、選挙期間中にずっと言われてたのは、これ知りませんよ。これまあネットとかに書いてある話だし、ジャーナリストが言ってることだから、まあ裏ある程度あるんでしょうけど、僕は確認はしてないですけど、高市に入れたら創価学会応援せへんからな、というような脅しをずっとかけてる人たちも、まあ菅さんがそう言ってたなんていう話もよくね、書かれたりとか、記者連中皆さん言ってましたですから。
もうなんか、すごいちょっと汚いところを見てしまってるような感じしますね。
そうなんですよ。だからね、これ、要するに、石破さんを、が素敵だから票入れたんじゃないんですよ。
いや、そうそう、そこなんですよね。
単に、高市じゃない方。ということで、みんなに石破に入れたと。まあ、ということで、まあ、後ろにある権力構造、米中財務省。まあ、財務省はどちらも高市絶対嫌ですからね。
ですね。
これも必死になって、その、石破でも誰も、石破なんて、これは財務省の言いなりみたいなもんですから、もう石破さんの、僕ら笑いましたけど、総理、だから総裁買った記者会見あるじゃないですか。
あ、はいはい。
その時のセリフがもう丸っぽ財務省が書いたようなことを言うと思うんですよ。
もう台本。
もうだから暗記してるんですよ。まあ、一応こう頭はいいんでしょうね。で、ワロタンがね、デフレ脱却するには社会保障が充実が必要だって言ってるんですよ。これ財務省が常に言うんです。
ああ、じゃあもう本当に聞く人が聞けば。
あ、これ財務省に握らされとんねんなと。で、そう言ったら消費税増税できるじゃないですか。
そうですね、
だから増税さえすれば社会保障が安定するから皆さん消費するんですよってもう謎理論を世界中の経済エコノミストが鼻で笑うようなことをまことしやかにいつもこう自信満々で言うのが日本の財務省系の特徴なんですけど、それ言ってるんですよね。だからもうデフレ脱却っていうのを言いながら、まあ、結局はただ単に財務省の言いなりになってるというのがよくわかるんですよね。だから財務省も高い税が絶対嫌だし、アメリカも絶対嫌だし、中国も絶対嫌だと。で、だから、時々高市さんの票が流れたなぜか、勝てなかったなぜかっていうと、高市さんは極端すぎて、危ないって思う人が増えたんですよって言ってるわけですよね。誰にとって危ないか言ったら、米中財務省ですよ。日本にとっては望ましい人なんですよ。
うん、本当にじゃあ、日本をだから潰してるっていうことですよね。
うん、そういうことに。なるんですよね。で、しかもね、僕今回ちょっとこれどうやろうと思うのはね、これ菅さんも岸田さんも裏切りなんですよ。石破さんに入れるのは。
裏切り。
なんでかっていうとね、菅さんは、だって安倍さんに散々世話になって総理大臣までにまでしてくれた人じゃないですか。その安倍さんが、もう僕の次はこの人なんだって言ってる人を裏切って、で、なんと言っても石破だけは絶対に総理大臣してはいかんと。
うんうん。
固く安倍晋三言ってたんですよ。これから岸田さん、あなたが総理大臣になれたのは高市が前回支援したからでしょうと。
あ、票をね。
票だって総裁選で3位やった高市さんが、もうほぼ一票、ほぼほぼ取り残さず、すべて岸田さんに入れたんですよ。もうこれひどいですよ。で、で、しかもですよ。
はい。
で、散々自分の内閣に入れてお世話になってですよ、総理大臣として。だって高市さんはもともと考え方がちょっと違うから、自民党に出て岸田内閣批判したかったはずですよ。でも、全然しないでね、ずっと内閣の中で、岸田内閣を支えて、岸田さんの成果の一つである経済安全保障を支えたのは高市早苗さんじゃないですか。そのね、恩をね、全部忘れてね、一票残らず岸田派は、まあまあ、一人で、何人かこう、自分で抜けた人いるかもしれませんけど、全部一番に入れたんですよ。
決選投票でね。
しかも、
うん、
いやもう、安倍さんに対してものすごく恩義があるはずですよ。だからね、もうこれは、日本人に対する裏切りの高市さんに対する裏切りであり、安倍さんに対する裏切りであり、日本国民に対する裏切りなんですよ。だけど、まあそうは言っても、今日は来てるし明日も来るし、我々は生きていかなければなりません。
はい、
ということでこの曲を聴いて生きていこうと思いましょう。玉置浩二で田園。
週刊クライテリオン藤井聡のあるがままラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
玉置浩二さんで田園お届けしました。
これは知ってますよね。
もちろんです。
今度ね、今週土曜ね、札幌ドライブやるんですよ。
あ、前おっしゃってた、
うん、三沢和親ライブツアー2024の第2弾です。
イン北海道
札幌でね、やる。まあ、やっぱこれ北海道の方ですからね。北海道のご当地ソングって前4年前にやった時もこれやったんですけども、ほいでちょうど昨日ね、これちょっとまあ軽くコードとか見てたんですよ。
はい、
ほいで、あ、これちょうどいいやんと、
うんうん、
今日ねご紹介したんですけど、
はい、
1996年、もう30年近く前ってことですよね。11枚目のシングルでね、やっぱ力強いですよね。生きていくんだ、それでいいんだ、ビルに飲み込まれ街に弾かれて、それでもその手を離さないで、
うん、
僕がいるんだ、みんないるんだ、愛はここにある、君はどこへも行けない、このね、
うん、
君はどこへも行けないっていうのが、うん、僕なかなか深いなと思うんですよね。行かないんじゃないんですよね、行けないんですよね。
お
ー、だから僕の愛があって深いからというふうに解釈する人もいるだろうけど、
うん、
僕たちはまあ仮にアメリカに移住してもね、日本人であることからは逃げられないじゃないですか。
そうですね、
うん、
はい、
何があっても逃げられないじゃないですか。
日本人は日本人です、
うんうん、ね、それを運命として引き受けてきてるわけでしょ。だからね、日本人として日本の中でどれだけ腐っててもね、生きていくんだ、それでいいんだってね、ビルに飲み込まれ、街に弾かれて、それでもその手を離さないで、だから自民党の党幹部に弾かれても、
うん、
なんとか生きていかなあかんと、まあ日本でってことですかね、うん、
だから日本人としての誇りを忘れないでほしいですね、うんうん、そうですね。
ただ自民党っていうのは一つの党だから、別にあってもなくてもいいんですよ、日本さえあれば、
うん、
まあ次もすぐ総選挙ですからね、まずはあの自民党内の保守勢力の方が、これから完封不起訴選挙、うん、党の中でのね、どういう、高市支持いじめがあるか分かんないんですけど、頑張って生きていってほしいなとまずは思いますね。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、これね、あの歴史っていうのは一回過ぎてしまったらね、なんか忘れてしまうんですけど、
うん、
ふっと振り返ったらね、とてつもない白氷の上を歩いてたことっていっぱいあるんですよ、
うん、どんなこと？
今回だったらね、下手したら新次郎内閣だったってことですよ。
ああ、そうですね、うん、
えらいことですよ、
うん、
新次郎内閣になったらめちゃくちゃなります
よ、もうね、
もうアメリカの思い放題、菅さんのもうやりたい放題、岸田さんのやりたい放題。だから別に高市さんじゃなかったらよかったんだから、あの石破さんを誕生させた勢力は。だからその石破さんを誕生させた勢力っていうのは、とにかく高市さん潰しの勢力だから、誰でもよかったんですよ。
うん、
だから、あの、顔なしのお面みたいなもんで。
はい。
顔なしっておるでしょ、あの、
あ、千と千尋の。
千と千尋の。あのお面って何もないでしょ。
うん、
あれです。
うん、
あの、進次郎って。で、後ろに真っ黒です。
はい。
これが菅とか、岸田とか。森山とか、
はい、
でアメリカ中国財務省だちょっと信じろ、なんかペッてかぶってんんんってやっとったってことです。
まあ、あの操られてるんですね、
うん、そしたらもう人々、あ、なんかこの顔可愛いかなとか思ってるうち裏でもうどんどん黒が肥大していくっていうのが
欲望を食べていかれる、
うん、っていうのがあったのを、うん、まあ我々の言論活動を中心に、これすごかったんですよ、僕の言論活動のアクセス、もうあの某ネットサイトではもう歴代最高アクセスだったらしい、新次郎地頭歩いて記事。
そうなんですか。
もうそこの編集の人が言ってましたけど、
はい、
いや先生、この記事で先生叩き落としたんと、ね、ようなもんですよ、新次郎のこと。新次郎叩き落とした大学教授として歴史に残りますよって言われました。
すごいですね。
うん。だからまあそれはね、
はい、
まあ、ささやかな成果として、でもしかし巨大な成果として、うん、まあ、新次郎が、もうちょっとどうやろうっていうのが広まったって、これ僕だけじゃないですけど、みんなで頑張ってね防いだのは良かったですけど、石破までは一歩及ばなかったと、あと11人分及ばなかったっていうことですね。ということで指導者すごく大事ですからね、
うん、
今ちょうどクライテリオンの最新刊指導者の条件、 徳と品格の思想、
はい、
これを読んだらいかに進次郎は論外として石破さんがどんだけやばいやつかもよう分かりますよ。ぜひまたご覧ください。
はい、書店あるいはインターネットからのご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長の質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、それではまた来週月曜午後9時半まで、さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。